神はあなたと共にいます。私たちは神、罪から贖われ救われたというだけでなくて、さらに罪から救われ贖われた者は神と共に生きる、それを喜びとしていく豊かな神様との、目に見える神様との聖霊を受ける交わりの中に生きる、それがね、私たちの救いなんですね。罪から救われた、許された、それだけじゃありませんよ。神と共に生きる、その原始の恵みの中で、聖霊の豊かさの中で神様と交わりながら共に生きるという、それを喜んで生きるのが、それが救いなんですよね。我らの救いがそこまで行ってますか。そのことを日々私たちは感謝してますでしょうか。23節にイエス様は、その名はインマネル、彼を表すと共にいますとこう呼ばれる。これはイザヤ書のこの間見ました予言の成就でありますね。罪から救われた者は神様との関係が回復されて、神様と交わり、神様と共におられることを喜ぶものと変えられていくんだ。聖霊ってこの世に生まれた御子を通して、私たちは神を笑うと共におられるということが現実になったんだということでしっかり受け止めていく。神を笑うと共におられるということは、もうそれ以上のことは考えられないほど、ありえないほどの恵みなんだということを私たちは知らせていただきたいですね。人間の系図で言えば、誰が生まれた、誰の誕生もたちまちですね、過去の出来事になってしまいます。系図というのはどうですか？過去の記録ですよね。ここに名を記された人も誰もが過去の人です。しかしイエス様の存在は過去にならない。イエス様は過ぎ去らない。確かに歴史の人物でありますけれども、友人にかかって私の救いを成し遂げて、死んで蘇って、今も生きておられ、聖霊と私は共にあり続けてくださるお方ということですね。過去の方じゃないんですよ。私たちのために記憶に残ってるんじゃなくて、その教えがいつまでも人類の中に残っていると、そういうことじゃなくて、今日もイエス様は誠に実在される生ける神様なんだ、救い主なんだ、その方がまさに聖霊って生まれた方なんだ、そして私たちのうちにも信仰によって聖霊って生まれて共にいてくださる生ける救い主なんだということでありますね。そしてその救い主が共にいてくださるんだということを喜んで感謝して生きるのも私たちの信仰であります。それが救いになります。私たちのワンダフルカウンセラーだと学びました。霊妙なる義士なんてちょっとわからないような表現でしたけども、本当に驚くべき私たちの相談相手というですね。この方に何度も私たちは打ち明けて、何度も知っていらっしゃる方に打ち明け、またこの方は私たちを導く言葉を持っていらっしゃる、神の言葉をこれに入る、これが道だぞって教えてくださる、聖霊がそこに働いてくださる、また対応の神です。そのこともありました。この方は我々の人生においてもうどうしようもない時に神様の力を持って加入してくださる救い主なんですよ。常しえの父、時々刻々父の優しさを持って私たちを顧みてください。そして平和の神、神様との関係が本当に平和の関係になりました。和解、イエスキリストの和解が与えられ、この方との関わりが本当に平和になり、また私たちは心の外にこの方によって深い平安をいただき、安息いただき、平安をいただき、神様とまた人々の関係において平和を築き上げていくことができる、そういうものとされたんだ。この方はまさに我らと共にある、インマネルなる、目に見えない聖霊によって共に生まれてくださって共に生きてくださる神様なんだ。これはインマネルなる神、我らと共にいます。これこそ私の救い、この方こそ私たちの救い主なんですね。皆さんもご存知の水野源蔵さんという方がいらっしゃいましたね。お母さんがあいうえおの文字を こう指さしますと、まわたきでこう合図をします。そしてその字をお母さんが拾って書き留めます。そしてこの方の死が作られる。お母さんと合作です。ですからこの人はまわたきの詩人とこう言われるわけでありますね。全員が麻痺して、かろうじてまぶたの開け閉めだけで自分の意思を表現することができた方でありました。この水野さんの作品の中で、母が共にという小さな詩がありますね。母が共に。我一人で悩むのでなく、母が共に。我一人で聞くのでなく、母が共に。我一人で信じるのでなく、母が共に。我一人で祈るのでなく、母が共に。我一人喜ぶのでなく、母が共に。我一人待つのでなく、母が共に。源蔵さんにとって、いつも共に、そして一番身近にお母さんがいてくれたということはですね、本当に素晴らしいことでした。お母さんは源蔵さんとその生活の全てだったんですよね。そのことがこの短い母が共に、母が共にという詩の中によく表されていると思いますね。源蔵さんにとっていつも共にそばにお母さんがいてくれた、本当にそれはリアルな、本当にお母さんとのこの豊かな喜びの交わりでありましたけれども、源蔵さんのそれは全てだったか、生活の全てだったと思いますけれども、そうだとするならば、皆さん私たち、インマネルなる神様が共におられるということはどういうことなんだろうか、私たちにとって、信仰者にとってどの程度なんだろうかということを考えさせられませんか。神が共におられるということは、我々にとってどれほどのこととなっているでしょうか。我々の生活の中に、どれほどのお方として私たちの身近に、この方がいてくださるでしょうか。我一人苦しむのなく、神が共に。我一人死ぬのでなく、神が共に。我一人生きるのでなく、神が共に。でありますね。私たちまたそういう詩をクリスチャン書簡をかけて作っていくというのでありますね。いろんな時がありますよ。いろんなことが起こりますよ。でもその時こそ神が共に、私の救い主が、今までのお方が共にいてください。そうじゃないでしょうか。明けの今日キリスト教会 の大津先生といつもですね、修法や席を交換してるんです、メールでね。私いつもですね、大津先生いつもね、席をできるのがね、だいたい土曜日の12時頃なんですね。だから私が付き合いきれないので日曜日の朝メールを開きます。必ず来てます。今日も開きました。どうしてね、同じ箇所から説教してるんですよ。同じテーマで。いいでしょう。だから大先生がいつもどんな説教してるのかなと思ってですね、一面のこのまとめをね、いつもプリントアウトしながら、こう、大先生の教え、私もなんか、ああ、そう、そうか、こういう語り方は彼はするんだな、そういうふうに、おっしゃられますね。今朝ね、福音書の誕生として、またあの、一章18から25節のメッセージ、お説明書にこういうふうに書いてありますね。私たちは祝福されているときは、ああ、神様が共にいてくださるとそう思う。でも困難のときには、神様どこにおられるんだろうとそう思うことはないでしょうか。けれども神様は、私たちの人生の最も暗い谷間にこそ入り込んでくださるお方なのです。インマヌエルと呼ばれるイエス様は、神様。私たちの人生の最も暗い谷間に入り込んでくださる神様です。 私たちの恥と悲しみの中に張り込んで、それを喜びに変えてくださるために、十字架にかかってくださった神様。